こんにちは。令和2年の7月のウィングスのホームページ、ジョニーの心の道草のコーナーへようこそ。心の道草ボーカル担当のジョニーです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、7月に入りました。もう今は梅雨真っ只中っていうところですね。本当に今年は久々になんか梅雨っていうイメージがすごく強いんですけれども、もう6月もね、多分ここら辺も例年のよりも2倍ぐらいの降水量は降ってるんじゃないでしょうか。これからね、やっぱり梅雨の一番最盛期、あと梅雨末期になるとね、結構大雨とかも多くなるので、本当に皆さんも気をつけて生活してください。で、まあ6月は、19日と25日をもって、あの大体コロナウイルスの緊急事態宣言が、まあ、解除されてます。まあそれ、まあと、そうですね、重症者とか死亡されてる方っていうのはだいぶ数は少なくなったような気がしますけれども、その緩和されてからはちょっとここのところね、また特に関東で、感染者数が多くなってるような気がします。東京なんかもここ何日かはね、50人以上みたいな日にちも進んでるし、僕の住んでる埼玉もね、ちょっと、なんて言うんでしょう、まとまって出ちゃったところもあるみたいなんでね、本当に気をつけていきたいなと思います。まあでもできることって言ったらね、やっぱり手洗いと、まあ消毒ですね。まあ帰ってきて手を洗って、まあ僕はよく顔は洗うんですけれどもね、本当はその場で全部服とか脱いでシャワーとか浴びちゃうのが一番いいらしいんですけれども、まあシャワー浴びるタイミングはちょっとね遅くなっちゃったりもするので、手洗って顔を洗うぐらいは毎日やってます。で、あといろんなところでもよくね消毒液とかもあるので、行った先行った先あるところはまあ使わせてもらってるような状態ですね。まあ、ちょっと手とかも荒れるんでね、気をつけないといけないとは思うんですけれども、まずでもそれよりも感染の方ならないようにしていかないきゃいけないと思います。そうね、本当いつになったら本当に落ち着くんだかよくわかんないんですけれども、まあワクチンと特効薬がね早く見つからない限りはなかなかこういった状況は解消されないんじゃないかなと思うんですけど、まあ国にもいろいろ、あともう世界的にもね、まあ、これは頑張ってもらわなきゃいけないことなので、本当に早くできることを願っています。はい。で、まあスポーツのことを語りますと、まあ野球がやっと開幕しました。で、今年はね、セリーグはまあ、6月前半はなんか、まず関東地方で、まあ、試合を集中させて、でとそれが終わったら今度、関西とかでね試合をするような、ちょっとまとまってやるような形で、やっぱり移動はあんまりしないような感じにするみたいです。でパリーグの場合は今年本当初めてですね、同じ球場で6連戦みたいなことを、2カード目かなでやってますね。でこれもなかなか移動が少なく済むような感じでやってるようなところがあるんですけれども、でセリーグは多分セリーグチャンピオンになったチームがそのまま日本シリーズに、でパリーグは1位2位でまあクライマックスシリーズをやって、まあ勝った方が日本シリーズに行くような形になるような方向みたいですけれども、まあ無観客試合が今続いてますけれども、もう7月の何日からかなんか5000人ぐらい対象に観客を入れるような状況になっていくみたいですけれども、本当にねこの今ちょっと毎日毎日全国的にも100人行ったり行かなかったりみたいな感染者数なんですけれども、本当にそういうのはね、早くどんなスポーツでも観客が入っているようなところの方がやっぱり面白いですし、 選手なんかのね声とか、ああいうの声がよく聞こえるのもいいものはいいんですけれども、やっぱり観客がいた方がやっぱり選手も盛り上がるでしょうしね、その方がいいと思います。で、あとは一応大相撲も7月は本当は名古屋場所なんですけれども、今年に限り5月の両国の夏場所がなかったもんですから、その7月をそのまま両国に持ってって、やるような感じになると思います。多分今のところは無観客とか、まあ今のところ中止とかは聞いてないので、相撲もやるんじゃないかなと思いますけれども、それと高校野球もね、選抜に選ばれた32校は1試合ずつしかできないんですけれども、夏に、甲子園で、やれるということなので非常にいいことだと思います。で、夏の甲子園はちょっとできないんでしょうけれどもね、地方大会はどうにかやる都道府県がすごく多くなって、ま、今全部やることになったのかな、でもそこまではやって、やっぱりそういうね、そういう本当に高校時代ってたったね 3年って、特に3年生っていうのは今年で終わりですんでね、なんかそうやって、まあ、思い出にも残るし、やっぱり、今後ね、その上でやっていく人にとってもやれる機会が多いっていうのは非常にいいことだと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、そんな感じで今日の道草は、まあやっぱりテレビ漫画なんですけれども、今回はちょっとスポーツ、スポコンですね、それをちょっと語ってみたいかなと思います。まあ当時、まあ未だにね、スポーツアニメっていうのは結構あると思うんですけれど、僕の小学校ぐらいの時っていうのは、野球では巨人の星、侍ジャイアンツですね、プロ野球は。で、高校野球、高校っていうかアマチュア野球の方になると、まあドカベンとか、アパッチ野球軍とか、男ドア方向性なんかもあったかな。で、まあちょっとあれして、僕の大好きなキャプテンというアニメがありましたね。で、サッカーで言ったら、そう、僕の小さい時はね、赤き血のイレブンだったかな、埼玉県の浦和の学校をモデルにしたアニメでね。で、キャプテン翼なんていうのはもう僕らが高校ぐらいになってからかな、まああれはすごい人気のあるアニメになりましたけどね。で、あとはそう、テニスではね、エースを狙え。で、バレーボールは、まあ有名なのはアタックナンバーワン。それで、あとミュンヘンオリンピックのあたりにミュンヘンへの道っていう、日本男子チームのね、松平監督を擁するあのチームのアニメもやってましたし、それとあとなんだろう、テニスやったでしょ、あとそうだ、プロレスですね。プロレスだとやっぱりタイガーマスクですかね、 あれが有名かな。あと、まあ柔道でもね、柔道参加とかもあったし、空手バカ一代とかもあったしね、本当に当時はすごい、とにかくね、今だとちょっと考えられないですけれども、まあスポーツ根性ものっていうかな、ちょっと本当に今やったらちょっと大変なことになっちゃうような、そういう鍛え方とかもあったんですけどね、当時はやっぱりそれでもすごく面白かったですし、はい、僕も大好きなアニメがたくさんあります。あと、そうだ、あとね、まあ、スポーツって言っていいのかな、結構車のね、そういうやつもあったんですよね。まあちょっと、まあ、マッハ555はちょっと違うかなと思うんですけど、あとちょっと経ってからマシンはやぶさとかグランプリの高なんていうのは本当にレースですね、本当のレースをあれしたようなやつをやってたんで、あれも僕も結構好きでしたしね、本当面白かったですよ、それでその中で ちょっとプロレスを語ってみたいかなと思うんですけれども、タイガーマスクっていうのは、1969年から71年にかけてだいたい100はちょっとやってたと思うんですけれども、当時はまだね、日本プロレス協会っていうところがほとんど一本化してまして、でまだ、ババさんも猪木さんも一緒にやってた時代、それでその本物ジャイアントババでも出てましたし、アントニオ猪木でも出てましたし、あとね、有名なところだと大木金太郎かな、韓国ではキムイルって言ってましたけどね、頭突きのすごい選手でした。で、あと外国人もそこそこそのままの名前で出てた人もいました。で、まあ実際はね、虎のアナットのその、まあ、裏切り者っていう扱いになってしまってからのその対決っていうのはちょっと全く空想なあれだったんですけれどもね。でもあれもちょっとみなしごからの話でちょっと暗いところもあるんですけれども、そこからまあ立派にあれしていく、そうスポーツを通してやっていくみたいな。で自分の後輩であるその、みなしごのちびっこハウスっていうところですかね、そこに支援してやっていく。でついそうですね、東日本大震災のあたりでしたかね、リュックサックをプレゼントするっていうんで、伊達直人っていう名前をよくね、耳にしてましたけど、伊達直人って多分そこの、タイガーマスクの主人公伊達直人から多分あれしたやつだと思いますけれどもね。でそのタイガーマスクの主題歌、当時新田浩っていう名前出たんですけれども、これはまあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、トシ伊藤とハッピーエンドブルーの、最初のボーカルであった森本さんのことなんですよね。ちょっとハッピーエンドブルーになってからちょっと女性っぽい歌い方になっちゃったんですけど、当時タイガーマスクの時は普通にね、まっすぐ本当にそういうものに対しての歌ってたと思います。かなりね、これ人気番組だったんで、売上枚数とかもかなりのもんだったと思うんですけど、でもなぜかその、なんて言うんでしょうね、実際売上げた、枚数でよくレコードの、歌番組とかやるんですけど、ああいうのからちょっと外されちゃってるっていう部分が、あれがちょっとよくわからないんですけど、たい焼きくん歌ったシモン雅人さんもね、実際印税でやってたら相当な稼ぎがあったのに、1枚いくらっていうことでね、多分あそこら辺のああいうアニメ主題歌を歌ってた人だっていうのは、そういうなんて言うんでしょう、料金設定だったみたいだ。そう、まああんなに売れるとは思わなかったんでしょうけどね、そんな感じでやってたんで、そうね、たい焼きくんはちゃんとそういう枚数出てんのに、なんでタイガーマスク、あれもね、多分200万枚ぐらいにはなったんじゃないかなと思うんですけどね、それちょっとそういう合点がいかない、そういうあれはあるんですけど、でもすごくいい歌でね、良かったんですよ。はい。でそんなプロレスだったんですけど、そのタイガーマスクが終わって次の年かな、猪木さんも馬場さんもね、自分で設立して、馬場さんが全日本プロレスで、猪木さんが新日本プロレスでっていうことで、たもと分かっちゃったんですけどね。もともとスタイルがやっぱり馬場さんがやってた方は、なんでしょうね、おじいちゃんおばあちゃんまでやっぱりそのなんて言うんでしょう、笑いってわけじゃないんですけどね、楽しめるそういうプロレスで、まあ猪木さんの方は本当になんていうかな、力っていうか、そういうものをあれするようなプロレスだったんじゃないかな。今はね、もう団体がすごい数になっちゃったんですけど、でも 僕のあれの時はやっぱり馬場さん猪木さんっていうのはすごいスターでしたね。で特にね僕はどっちかっていうと馬場さんの方をよく見てた方だったんですけど、馬場さんは当時あの外国人っていうかな、そのあれをこっちに来日させるのがすごくうまかったような感じがしますね。あの当時やっぱりあの、なんていうんでしょう、プロレス団体っていうのは NWA っていうのと AWA っていうのと WWF っていうのかな、その3団体が、まあ、メジャーな団体っていうことでね、特に一番でかかったその NWA を、日本でできるのは馬場さんのとこっていうことで決まってたみたいなんでね、なので当時の、チャンピオンみたいな人も結構来てましたしね、あの有名な人すごく多かったですよね。僕なんかそうフリッツ・フォン・エリックとかね、ボボ・ブラジルとかザ・デストロイヤーとか、あとそうまあジュニアではね、ミル・マスカラスとか、それとあとそうあのハリー・レースなんてねいたし、ジャック・ブリスコいたし、あとドリー・ファンク・ジュニアとテリー・ファンク兄弟で、そのその後スタン・ハンセンとかブルーザー・ブロディとかね、本当にいっぱいいました。まあいろんな、まあ、しがらみもあって、あの猪木さんの方に出たり馬場さんの方に出たりとかいろいろあってね、まあプロレスはよく人の動きがあったもんですからね、あれだったんですけれども、今はね本当になんて言うんでしょう、地上でなかなか地デジで見るっていうことはなかなか難しいのでね、あの BS とかでよくやってるのは見ますけれども、もう人もだいぶ変わったしね、もう僕なんかの子供とかも孫みたいな人がもう若くて頑張ってるみたいなあれがあるので、でも当時やっぱり、巨人戦とまあ匹敵するようなプロレス人気もありましたんでね、本当に楽しかったですね。僕はちょっとまだね、力道山とか豊登さんっていうのはリアルタイムで見ることはできなかったんですけれども、あの力道山さんは、関脇まで行ったのかな、で相撲をやめて、まあ、プロレスのあれに入って、でその後天竜源一郎さんもね相撲からだし、あと輪島さんもプロレスに入りましたしね、相撲からの人も結構いるんですけれどもね、まあそんな感じで、プロレスとかも楽しかったっていうイメージがあります。それでは最後に一曲聴いてください。では山川裕太さんのアメリカ橋の 3番というかな、一番最後のサビのところをハーモニーの方でところを歌いますので、それにかぶせて歌える人は歌ってみてください。ではいきます。アメリカ橋のたもとふっと通うぬくもり、そっとことのえり立てたさりげなさおいて、人の群れ人の群れ誰もが他人、遥か遥かあの頃が青春。はい、アメリカ橋聞いていただきました。それでは令和2年の7月が皆さんにとっていい月になりますように。お相手はお耳の恋人ジョニーでした。アクエリアスのジョニーでした。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。